亀井先生、医療的ケア児というのはどういうお子さんたちのことなんでしょうか。
医療的ケア児は日常的な生活を営むために医療を要する状態にある児とされます。その医療的ケア児に含まれる医療行為としては、気管切開に伴う胆吸引や軽鼻管や胃ろうによる軽管栄養、排尿障害に対する導尿などの胃行為が日常的な生活を営むために必要とされる状態にある18歳未満の子どもたちのことを指します。はい、
そういった医療的ケア児というのは増えているんですか。はいはい、
そうです。全国調査のデータですけれども、近年の医療の発達を背景として医療的ケアが必要な子どもたちが2005年は9987人、2018年は19712人と、この10年で2倍に増えました。さらに高度なケアを必要とする人工呼吸器を使用しながら自宅で生活している子どもたちの増加が顕著とされ、全医療的ケア児の 20%、 2005年の時に264人であったのが2018年は4178人となりました。この数は今後もさらに増えることが予想されます。
その全国的な傾向の中で岩手県の現状はいかがでしょうか。
はい、おととし岩手県により調査され、昨年発表された医療的ケア児の調査ですけれども、岩手県全体で今195人いらっしゃいました。そのうち医療的ケアが必要な重症心身障害児は129人でした。これは16年推計の 1.5 倍と言われています。知的に正常で運動障害のない医療的ケア児も多く、保育園や通常の学校など一般社会での育ちを支えることがこれからの課題となっております。また障害を持つ子どもの問題のみならず、介護者である親の負担は大きく、頻回な喀痰吸引や定時の栄養注入が必要なため慢性的な寝不足があり、学校への登下校の負担など親へのレスパイト事業を進める社会的なサポート体制の確立、全県における保健、医療、福祉、行政など関連分野の連携ネットワークの構築を必要としております。
そのレスパイト事業という言葉出てきましたけれども、
親のその慢性的な寝不足等に関しては、休養する時間というのは介護者である保護者にも必要としております。また兄弟がいるご家庭の場合は、その兄弟の学校行事への参加等もなかなか障害を持つ子どもたちの親御さんには悩みとなると思います。そのような場合に一時的に病院、医療機関の方でお預かりをして、その子を見てあげて家庭生活がより有意義なものとなるように行えるものがレスパイトということになります。
では次に発達障害に関わる問題についてお聞かせください。
はい、障害児者の療育支援体制として全国的傾向と同じなんですけれども、岩手県でもその診療ニーズが高く、ただし1人当たりに関わる診療時間が患者の症状や特性等のため60分程度要すること等から、専門医療機関における新規患者の待機が生じております。総務省調査では3ヶ月以上の初診待ちが全国の医療機関の半数以上とされ、岩手県立療育センターでも初診待ちが数ヶ月という現状にあると思います。
やはり先生、その初診待ちが長いというのは即解消していただきたいような問題と思うんですけど、いかがですか。
は
い、
これは全国的な傾向ですので、国としても対策を取るように各都道府県には求めております。国は平成30年度から実施していた発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業に加え、昨年度からは発達障害専門医療機関初診待機解消に向けた事業に着手しました。 現在の発達障害の診療は専門医療機関において生育歴の確認や心理検査、保護者のカウンセリングなど複数の過程をすべて実施しており、一人の診断とその再診に時間がかかっております。そのため厚生労働省はかかりつけ医らに診断や支援について学んでもらう研修の開催などに取り組み、その伝達講習会は岩手県医師会主催でこれまで3年度開催されてきました。新規事業では専門医療機関初診待機の問題を解消するために、医療機関にアセスメント対応職員を新たに配置する、もしくはアセスメントの対応について外部に委託することにより専門医療機関が診断に専念できるようにするという案が述べられております。その専門医療機関だけではなくても、特に幼児期ですね、学校に入る前のお子さんたちは小児科医がその親に対するサポートとしていろんなことが実はできるんじゃないかなというのがあります。障害児者医療の従事者や医学生に私が伝えたいこととしては、私たちはあくまでも患者や家族にとって社会資源を平等に使うための支援者に過ぎないと私は思っております。専門医療機関の待機が長すぎるというような場合は、何らかの事情で専門家による療育が受けられなくても、ただ様子を見るのではなく今すぐできる支援から始めるため、地域の子育て支援を紹介する必要があると思います。厚生労働省は早期支援の推進のために診断前支援、つまり疑い病名での支援を容認しております。それでぜひお願いしたいことなのですけれども、かかりつけである地域の小児科の先生方には、地域での発達支援としてその紹介できる相談支援機関、例えば児童発達支援事業所等、市町村から常に情報を収集していただければと思います。幼児期の親に対して気づき段階で支援するためには、困難に寄り添い共感すること、発達相談につなげて地域の療育支援情報の提供、親同士の支え合いとしてペアレントメンターを紹介したり、もし可能であればペアレントトレーニングなど具体的な支援を行っていただければと期待します。